Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、こんばんは。JI1BTL 三鷹織です。さあ、今日もビームアンテナ、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。1月も半ばを過ぎましてね、どうですか、お正月気分ももう抜けたかな。そしてね、新年会がいっぱいだよなんていう方いらっしゃるんじゃないかな。ね、結構先週なんかはね、まだ仕事始めもあったりなんかして、で成人式もあったりなんかして、ちょっとね忙しかった、バタバタしてたっていうことがあって、この新年会がこの半ばあたりから結構始まるっていう方もねいらっしゃるんじゃないのかななんて思ってます。私は結構ね、立て続けにちょっと新年会とかがね続いてるんで、ちょっとお疲れ気味でした、はい、で先日もねちょっとあるパーティーに行ってきたんですけども、本当その日は朝からバタバタしてて、もう本当ご飯も食べられない状態でね、久しぶりにお腹が鳴ったっていう状態になったんですよ。なんですけど、たまたま着いたあの新年会のところが立食だったんですけど、前がねカレーライスだったんですよ。私のちょうどね後ろのとこかな、それだって、あ、ラッキーと思って、じゃあ乾杯って終わって、その食事になった途端にもうねすぐそこのカレーライスのとこに並んでね、カレーライスをいただきました。もう本当にお腹がペコペコだったんでね、本当に助かったなっていうねちょっと宴会だったんですけどね。まあそんなことでね、皆さんまだまだねそういった宴会が続くかと思うんでね、お体の方は十分気をつけていただいて、やっていただきたいと思います。ね、よくの無線を聞いているとアルコール変調がなんていう話を聞きますけれどね、はい、私もよくアルコール変調をしながらやってたりなんかもします。ということでね、今日もどんなお話登場するんでしょうか、楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、世間で今無線でフリー DV という本ね言葉をよく皆さんお聞きになってるかと思うんですけど、これって何だろうということで、このフリー DV について神田さんにお電話がつながっておりますのでね、神田さんに詳しく聞いてみたいと思います。神田さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。初めまして、 JH0PCF 神田と申します。
はい、よろしく、
今日はよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、
さあ、そんな神田さん、こう最近ですね、はい、CQ 紙とかそういったもので、はい、フリー DV っていう言葉をよく聞くんですけど、
はい、
これってフリー DV って簡単にどんなものなんですか？
アマチュア無線の HF 帯で更新がすることのできるデジタル音声モードになります。SSB の状態機のモードなんですけども、それデジタル信号の変調をかけて更新をします。で10メガも一応 2kHz 以下のデジタルモードなら更新運用ができますので、10メガヘルツ帯にしても一応は2kHz 以下に落とすことで PDV が運用することができます。
へー、じゃあデジタルっていうことはこう、はい、途中はインターネット回線になるわけなんですか？
はい、これについてはインターネットは一応使っていますけども、デーサーとかワイヤーズとはインターネットは使っていますが、
はいはい、
フリー DV はインターネットには接続していますけど、これは音声をデジタル化して送るためではなくて、無線局の運用局の無線局情報をコールサインとか、
うんうん、
周波数とか、
うんうん、
グリッドロケーターって分かりますか？
位
置情報ってあるんですけど、FT8 等でも同じようなこと
を、なんか聞いたことありますね、なんかそういう言葉を、はい、はい
はい、はい、であと使用しているモード、どんなモードで運用しているかっていうような情報を、フリーディーブインの、レポーターっていうサーバーが立ててまして、そちらに送るたびにインターネットの回線を使ってるんですよね。
そうなんですか。
はい、PSK レポーターというのにも同じように情報を送ってまして、こちらは平面的な情報が見ることができます。 は
あ、じゃあ、ね、先ほど言った D スターとかワイヤーズっていうのはその途中はそのインターネット回線でって言ってるじゃないですか、その喋る音声は、はいはい、じゃあ、はい、フリー DV はその途中喋ってる音声はインターネット経由じゃなくて、はい、そういう情報類だけはインターネットで送ってるってことなんですね。
そうですね。
へえ、
フリー DV っていうのは最近開発されたラテモードっていうモードがあるんですけども、うん、これはとても音質が良くて、100キロ以上離れていても、うん、携帯電話に本当に今こうやって話してるような音質で話ができてしまうので、
う
ん、本当にすごく、皆さん人気が出てきて最近運用する方が増えてます。
これっていつ頃からこういったフリー DV っていうものが始まったんですか？
私が始めたのは2019年からなんですけども、はい、その頃はちょっと音声が非常に、よく皆さんに言いますけど、ケロケロっていう音が混じった音での、運用だったんですけども、うんうん、まあ、うまく聞こえないときはどういう、何を言ってんだろうって想像しながら。
想像しながらね。はい、
よく宇宙人の声を聞いたことありませんが、宇宙人のような声っていう話を、される方が多いです。ラテモード以外のモードね、昔からあるモードについてはそういう話をよくあります。
じゃあ2019年というとそんなに古くからっていうわけではないんですが、で言ってみたらここ最近っていう感じなんですね。じゃあね。
そうですね。で、2024年に追加されたレードっていうかラデっていうか RADE モードっていうものが非常に音が良くて、
はい、
でこれは AI を使って音声を関係の変換をしているので。
そうなんだ、
最新のモードっていうかな、そういう感じになると思います。
あ、じゃあまだできた頃はまだまだだったんですけど、はい、そういったことでその2024年に新たなものができて、はい、こうやって皆さんに一般的に知られるようになったってことなんですね。
そうですね。
はい、さあそんなですね、そのフリー DV 始めたいなって思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、まずどんなものを用意すればいいんですか？
まあ、まずは、まあ、無線機は当然いりますけど、無線機も、はい、FT8 などが運用できるように USB オーディオを内蔵したものが一番欲しいですよね。
じゃあできたら最近のものはそういったものがついてるから、はい、最近の機械の方がやりやすいってことですね、はい、
そうですね、はい、で200ワット超える無線局っていうのはなかなかないとは思うんですけども、うん、まあ、200ワット以下ならば免許制度の方もだいぶ簡略されてまして、
うん、
割と簡単でできているようにすることができます。
あ、わかりました。じゃあ、まあ、はい、上の方の、ね、免許持ってる方は、ね、200そして1キロってやってますけど、比較的じゃあ3アマ4アマの方でも全然問題なくじゃあ、はい、ね、できるってことなんですね。
送信時の出力について言わせていていいですか？
うん、
10ワット機ですと、3ワットぐらい連続送信で送ることになります。
うん、
データの音にカーッという音で3ワットぐらい連続送信をして送ってますので、 SSD ですとどうしても音声の出力の上げ下げがありますので、
うん、
コンプレッサーっていうのでグッと押し上げたりはできませんが、
うん、
3アマ、4アマでも大体3ワットぐらい連続送信できます。コンディション良ければ全然もう無駄なく送ないとはできます。
うん、じゃあまずそのね、そういったものが USB がついてる、はい、できたら最新の機械無線機がまず必要、はい、そしてその他には、は
い、パソコンがないと動かないので、
はい、
で Windows 11の動くパソコンで中古のもので、メモリーは8ギガぐらい積んだものが最低欲しいですね。
あ、じゃあちょっと古いパソコンがうちにあるからそれでっていう方は、
はい、
ちょっと難しいかな。
うん、そうですね。で、Windows 11のパソコンでも一応 X86-64bit 版っていうのありますよね。
うんうんうん、
今最近出てくる ARM 版っていうのはありますが、 ARM 版のまだプログラムはまだ開発されてないので、
うん、
まあ、昔からあるやつで、っていうのが一番いいのかもしれません。
なんかね、パソコン、あのフリー DV の話が出てきた時にパソコンでって言ってたんで、はい、とりあえずパソコンなら何でもいいのかななんて言って、
はいはい、
やる方も結構いたみたいで、そしたらなんか動かないとか、ちょっとやっぱり良くないっていうことだったんで、ある程度のじゃあそういったスペックのパソコンが必要だということなんですね、
はい、そうですね。で、あんまり古いパソコンは以前もあの他の方やってみましたけども、
はい、
あの Windows 7とか、
はいはい、7とか
Windows 8の時代のパソコンを、はい、なんか今無理やり Windows 11に上げることもできるような話もありますけど、それはちょっとあんまりうまく動かないんじゃないかなというふうに思います。
そうですか。じゃあパソコンもまあそれなりのという、でも今ね11入ってたってそんなにね余計なことしないことだったら、
はい、
そんなにね高くなく安価で買えますもんね。
はい、あと Windows 11の他にはのパソコンの他には Mac も十分対応でき
る、はい、あ Mac でも OK、 はいはいはい、
はい、大丈夫です。
お、はい、じゃあそんなあとパソコンも用意して、あとその他には、はい、
ヘッドセットが、USB 接続のヘッドセットが欲しいですね。あの人側の無線機 と、パソコンは USB ケーブルでつなぐんですけども、うん、あの 人の声を送ったりとか受信をするときに、うん、あの必要になりますので、ヘッドセットが USB 接続のケーブルの接続のヘッドセットが欲しいです。
あ、じゃあ、無線のマイクで喋るんじゃなくて、
はい、
ヘッドセットで音を聞いたり喋ったりするってことなんですね。
はい、そうなります。
お、はい、じゃあそれを用意したら、じゃあ、はい、なんかセットアップっていうのがあるんですか。
はい、3DB のソフトを、公式のサイトにあるんですけども、
はい、
3DB.org というあの公式サイト、まあ、ちょっと https の 3db.org っていう公式サイトにソフトウェアが上がってますので、それを手元にダウンロードしてインストールする作業になります。
はい、じゃあそれをパソコンにダウンロードして、まあいろいろなものを接続して、はい、さあ始めましょうっていう感じで、とりあえず始められるもんなんですか、はい、なんか細かいセットとかなんかとは必要なんですか、設定とかも。
はい、インストール作業の際に、普通のソフトのインストールとはちょっと違う挙動をするんですよね。
おーお
ー、で今リリースされている最新バージョンからは、ビジュアル C のランタイムというちょっとソフトウェアを自動的にダウンロードするようになるんですよ、
うんうんうん、
でそれを一回インストールしてから、まあ、画面出ますので、
うんうん、
でインストールしてから一回パソコンを再起動してあげて、ちゃんとパソコンにこれ入ったよって読み込ませてあげてからもう一回インストール作業するんですよね。
じゃあそういうところの細かい、やつっていうのは、はい、なんかの神田さんとかがなんかやってるこういうフリー DV の、はい、インターネットの方にそういったものもやり方っていうのも載ってるんですか。
はい、私のちょっとサイトもなんか他の方の見ると難しいと言ってますから、もう一人よく詳しく書いている方いらっしゃいまして、
はい、
向井島ポンポコ日記っていうブログを上げている方いらっしゃるんですよね、
はい、
その方も結構ビジュアルというか近くに分かりやすく画像を上げていますので、
はい、
その方もまた検索していただいて見ていただければ予習をしてから取り組んでもらった方がいいと思います。
わかりました。じゃあ今日はそんなね、はい、機材だったり、はい、インストールまでのお話を神田さんに伺ったので、はい、実際じゃあ来週はですね、それをインストールしました。はい、さあこれから始めましょうということで、はい、実践編でちょっとお話を伺ってみたいと思うんで、はい、じゃあ来週、はい、じゃあ皆さん来週までに今言った、はい、ソフトをインストールしといてもらえるとね、わ、はい、かりやすいですね。はい、
インストールも突然初めてのこともたくさん目の前に出てきますので、
はい、
なんだこれはって言って閉じないでほしいんですよ。
あ、閉じないでね、頑張って、
はい、慌ててやって、はい、それとまたちょっと面倒なことになるので、
はい、
そういうふうに気をつけて遅い方落ち着いて進めてもらえればと思います。フリーリーブのインストールもビジュアル C のランタイムというのと黒い画面が出てきますので、
はい、じゃあそこら辺を気をつけて皆さんちょっとインストールをしておいてください、はい、ということでまた神田さん来週も実践編でいろいろ伺いたいと思います、はいはいはい。
よろしくお願いします。
それではここで1曲聴いていただきましょう。1月18日森山良子さん誕生日ということでこの曲をご用意いたしました。森山良子さんでこの広い野原いっぱいです。それではどうぞ。森山良子さんでこの広い野原いっぱいです。それではどうぞ。
この広い野原いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる赤いリボンの花束にしてこの広い夜空いっぱい咲く星を一つ
FM Paloon。 さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
正月休みも少しもう抜けてきたかなって感じの日程ですかね、
う
ん、
そうですね、だいぶ平常営業に戻ってきましたけど、ね、なんか忙しくてね、 1月の前半止まってた仕事とか何かが、
そうですね、
急にこの辺りでドドドドドってきてしまった。あの時やっとけばよかったみたいな。
で、あとあとはなんかの正解の方がなんかごじょごじょになって急になんかドタバタし始まっちゃったからまた大
変。そうですね、それもありますよね。
ねえ、どうなんのかな。だからなんか皆さんハムのいろいろ集いとかをそろそろこう準備してらっしゃる方いたところがぶつかっちゃうからもしかしてなんていうのもあったから大丈夫かな。2月のね、
投票所で ね使うから、その予約してた施設はちょっと開けてくれとか ね、
ありますよ ね、
うん、どうなるんだろう、
はい、さあそんな無線業界何が今話題でしょうか。
はいはい今年の、ね、1月の16日ぐらいまでにハムライフ .jp に掲載した記事から、注目を集めているものを、ピックアップしてみました。
はい
はい、まずですね、ちょっと前です、1月の5日にお正月スペシャル記事で出したうちの一つなんですけども、
はい、
QSL カードのデザインから SNS アイコン作成まで今話題の生成 AI をアマチュア無線ライフで活用するヒントっていう記事を、これ、静岡大学の名誉教授の鈴木さんっていう方からの寄稿なんですけども、
はい、
出しました。そうしましたら、いまだにですね、非常にアクセスが多くて、うん、皆さんこれを参考にしてらっしゃるみたいなんですよ。
うんうん、もうね、AI でなんかこうデザインして、カードのデザインみたいななんかを作ってくれるんですか？
うん、そうですね、今ほらインターネットで生成 AI ってだいぶメジャーになってきて、
はいはいはいはい、
例えば検索サイトの Google でなんかキーワードを入れると頼んでいないのに生成 AI が最初にバーッとなんか答えをね、もっともらしいのを書いてきたりするんですけども、
はい、
生成 AI に 例えばチャット GPT とか Google ジェミニーとかっていくつか、まあ、メジャーなものがあるんですけども、うんうん、それに、日本語のテキストでお願いをするとですね、
はい、
お願いがうまくいくと、画像を作ってくれるんですよ。
へ
え。で、この静岡大学の、鈴木さんがやったのは、まあ、自分のプロフィールの写真や何かをですね、生成 AI にお願いして、これで僕は QSL カードを作りたいんだとか、 SNS のアイコンを作りたいんだ、だからアマチュア無線でこう更新しているような雰囲気のイラストを作ってみたいなことを、うまくその指示を、まあ、プロンプトっていうらしいんですけども、うんうん、説明して出してあげると、生成 AI はそれを理解してちゃんと作ってくれるんですね。すごい時代になりました、
ね、そうです。私もなんか自分の写真をこうなんかやったらちょっとアニメみたいになってね、出てきたっていうのはありますけど、はいはいはい、これはさらになんか、じゃあ無線機を持っているような、ね、更新しているようなの写真にしてとかなんか入れるんですね、テキストでね。
そうですね、うん、自分の笑顔、画像を使ってだけじゃなくて、例えばアマチュア無線のシャックの写真も一緒に送るとか、
うんうん、
あるいはハンディ機で更新しているところにしてちょうだいとかってリクエストをするとですね、その、まあ、リクエスト指示が良ければちゃんとやってくれてですね、なんと最近生成 AI はアマチュア無線化の旧符号も理解してくれるらしいんですよ。
お
ー、QSL カードを作りたいんだとかね、うん、QS をしてるところとか、言うとですね、分かってくれるらしいんですね。
ハム用語で言っても大丈夫ってことなんですね。じゃね、
言っても大丈夫。すごいな、アマチュア無線っていうか、
いやでもこういうのでね、ちょっと今まで自分の顔出しするのは嫌なんだけど、そういうカード作りたいなとかいう方にはちょっと持ってこいですね。
うん、そうですね、リアルな、ね、自分の写真はなかなかちょっと恥ずかしかったりして出しにくいですけども、
うんうん、
生成 AI で漫画的なイラストにしてね、かっこよくとか可愛くとかしてもらえれば出しやすいですし、うん
ね、美化して作ってくれますからね。
そうそうそうそう
ね、すごく若く作ってくれるからいいんじゃないですかじゃあこういうのが皆さんやっぱり未だに話題だということなんですね。
うん、だんだんこれからね、はい、これ見てやる方増えていくんじゃないかなと思ってます、
はい、さあそして次には、
はい、1月の8日の記事なんですけども、お正月のこれが一発目かな、また電波法違反事件の、ね、記事が出ました。
相変わらずですね、
そうなんですよ。近畿総合通信局で4アマの資格を持った64歳の方がですね、まあコールサインない状態で、運用して摘発されて、で42日間の行政処分を受けたっていう記事なんですね。
はい、
はい、それで、実はこの記事ちょっとよく読んでみるとですね、捕まったのは今年の1月ではなくて、うん、去年の11月に、兵庫県の葛西警察署っていうところと一緒に共同で、総合通信局がやった取り締まりで、発見されて、まあ、摘発された運転手さんに1月8日になって42日間の、無線従事停止っていう処分が下りましたっていう、だいぶ昔のあれを受けての、まあ、処分決定の記事だったんですね、
うんうんうんうん、
それでちょっと気になって、総合通信局ごとにあれどういう状況で報道発表とかこういう処分の発表ってあるんだろうと思ったんですけども、本当ねバラバラなんですよ。総合通信局によっては、昨日警察と一緒に国道で取り締まりをやって、誰それが摘発されましたっていうだけの発表のところもありますし、
うん、
その発表しないで、この前電波法違反の、案件があって、このほどこの人に行政処分をしましたっていうのは決まってから発表するところとか、
うん、
それからこの、近畿のように摘発しましたっていうのをまず一回出して、それで何ヶ月か経ってこの人に行政処分が決まりましたっていう二度発表するところもあるんですね。でも総合通信局こうやって免許停止、従事停止何日間っていうような行政処分を発表するんですけども、いわゆる検察が行う刑事処分、
はい、
懲役何年とかね、はいはい、執行猶予何年、罰金何万円みたいなのは、うん、電波法違反の場合発表されないケースが多いんですよね。
まあでも皆さんね、ちゃんとルールを守ってやりましょうって感じでね、
うんうん、そうですね、それが一番です。こうやって出るのはやっぱりね、名誉なことじゃありませんので。
そうですよね、うん、 ね、そんなにね資格持ってない方は難しくないからとりあえず取りましょうよって感じですよね。
そうですね、うん、で免許は散らさずにちゃんと、ね、免許を受けてやりましょうよってことです、ね、う
ん、ですね、はい、じゃあそんなのがやっぱり相変わらず皆さん興味があるということですね。はい、はい、そして次には、
はい、ですね、1月の15日に出した記事なんですけども、
はい、
あの前からちょっとご案内してますけど JAL が今年、100周年、創立100周年を迎えます、はいはい、で来年の2027年の秋には日本のアマチュア無線が100周年を迎えます、うん、でこの間の1年4ヶ月間が、まあ、JAL が定めた100周年イヤーの祝賀期間ということでいろいろなイベントをやるんですけども、
はい、
この期間にですね、全国からどうやら特別コールサインの、記念局を運用するらしいんですね、
はいはい、
それで、どうやら全国の全都道府県からの運用を考えているんですが、それはあの JAL が記念局の設備を持って一つずつ県を回るのではなくて、
はい、
その県に住んでいる個人の JAL 会員の方の無線設備を使ってですね、うん、設備共用でその人があの運用する、自宅からまあ運用するっていう形になるみたいなんです。
ああ、じゃあ今まで県支部かなんかにこうあれしてやるのかなと思ったらそうじゃないんですね。
はいはいはい、あの JAL 会員の個人局が対象ということで、
うん、
1月の31日までですね、これをあの公募局っていうんですけども、公募局の、まあ運用をあの希望する人、できる人っていうのを今 JAL が募集しています。
はい、
はい、で選ばれると、まあ、この1年4ヶ月間の間にですね、だいたい1週間の運用の枠が3回ぐらい回ってくるらしいんですね、
はいはいはい、
でその間は一生懸命もうあの自分の家からその特別局のコールサインで設備共用で運用をしてたくさん更新しなくちゃいけないと、
うん、
で、その応募の条件がいくつかありましてですね、原則は200ワットから1キロワットの局であること、
はい、
で200ワット以下の局もまあ例外的には認めるよと、で JAL 会員である個人局、
うん、
で海外の更新も含めて SSB、CW、デジタル全てのモードで、十分対応できること、
うん、
それから免許申請書は自分で作ってくださいと、うん、でも申請自体は JAL がまとめて行いますみたいなことで条件に入ってるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、じゃあもうある程度ね200ワット以上っていうことは1山2山の人が中心っていうことですかね。じゃね、
うん、そうですね、周波数もこれ HF から50メガ帯までで144、430、1200っていうのはこれとは別にあのイベントにあのイベント局も作るらしいので、
うん、
そっちで対応するみたいなんですね。いかがですか、あの茨城県代表でJ1BPL 局公募局
ね、そうですね、じゃあもう本当にあのコンスタントにできる方、私でも SSB だけしかできないからな、まあデジタルできるけど CW がなみたいな。
CW、 いや今ほらあのいろいろなツールもありますから
解読機もありますから
解読してくれる無線機もあるし
ボタン P でもいいですしね
ねえ、うん、そうそう、
はい、じゃあもうこれ結構でもある程度ねたくさんの方が来ても困っちゃうから、なんか書類選考とかいろいろあるんですかね。
1月31日までに、うん、あの指定のフォーマットがあってですね、
はい、
Google のアンケートフォームなんですけども、そこで調査票というのを書いて送ると、2月に理事会があってですね、その JAL の理事会の席で、まあ、ある程度あの選定をされるみたいですね。
じゃあとりあえずちょっとやってみたいなという方はよくね、はい、ちょっと見ていただいて、そちらの方に公募局の方にお申し込みいただければと思いますね、
はい、あのぜひもうまたとない機会だと思いますの です、ぜひ
選ばれた、ね、人ですもんね、それそうすることね。
そうですよね、うん、本当にすごく名誉なことで、うん、100年に1回あるかないかっていう感じじゃないかなと、
はい、じゃあこんなのが話題だったということですね、はい
はい、
じゃあ羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということでいかがだったでしょうか。さあそれではですね、ちょっとコンテストのお話ですね。1月25日日曜日、神奈川のニューイヤー QRV デーということで、丸1日12時から23時59分までやられます。 そして同じく25日日曜日、鳥取県は QSO の訓練コンテストが、こちらは朝8時から昼の12時までとなっております。神奈川とね、鳥取ということです。規約の方はね、どうぞホームページの方をご覧になって、ぜひね皆さん出てみてください。さあ、そんなことでね、1月いっぱいまでということで、あの100周年の公募曲募集してるってことなんで、我こそはという方はね、ぜひやってみてください。ということで、今日もお付き合いありがとうございました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。